おはようございます。ご聴者の方には大変、寒い中、本日おいでいただきまして、大変ありがとうございます。私はこれから市町村合併についてですね、質問をさせていただきますけど、私の考えも含めてですね、若干時間が第1回目の質問がですね、長くかかるかと思いますけど、お許しいただきたいと、こういうふうに思います。それでは、市町村合併について、質問をいたします。市町村合併を目指す法廷の合併協議会や、任意協議会、研究会の設置が、現在、全国の約8割の市町村が合併の検討をしていると、片山総務大臣より報告をされています。2005年3月の合併特例法の期限までに、現在3218の市町村が1970程度に再編される見通しであるとの共同通信社の全国調査でも分かったと、神奈川新聞に記載をされておりました。このことは、合併特例法の期限切れに向けて、市町村合併の動きが急速に進んでいる実態を浮き彫りにしています。国が市政施行の人口要件を平成16年3月31日までに合併する場合、人口3万人、平成17年3月31日までは4万人とする緩和策、合併特例債の発行や地方交付税額の算定特例など、合併推進への支援策を打ち出す一方、自民党を含む与党3党では、小規模自治体の権限を縮小する方向で議論が進んでいる現状では、この動きがさらに加速するのは間違いないことではと思います。我々議員は、本年8月9日に、愛川町清川村合同議会議員研修会で、市町村合併について、現市町村課長から現状の状況及び今後の動向について説明を受けたことと合わせ、現在の県内の状況は、それぞれが即合併に結びつくかとは別として、小田原市、箱根町、真鶴町、湯原町の一市三町による西田上連邦共和国構想が発表され、合併を含めた意見交換がされている。これとは別に、真鶴町と湯河原市では、任意の合併協議会が設置をされ、17年3月の期限までの2町合併に向け、事務事業の調査や合併理念の策定など、具体的な検討がされています。次に、足柄上地域では南足柄市、中井町、大井町、松田町、山下町、海星町の1市5町で構成する足柄上地域公益行政協議会の中で、平成12年3月31日付で合併問題専門部会が設置をされ、1年かけて事務研究を行い、合併した場合の人口規模や行政レベルの全国比較などを報告書にまとめるとともに、関係住民に情報の提供をされています。次に、湘南地区では、本年1月8日付で、平塚市、藤沢市、寒川町、大磯町、二宮町、及びオブザーバー参加する茅ヶ崎市の3市4町による湘南市研究会が設置をされ、 その後、5回を超える組長会と企画担当部長による月例定例会等が開催をされ、現在合併後の湘南市ビジョンを作成中と伺っております。最後に、隣の津久井四町の中で、特に津久井町、城山町では、20歳以上の町民の方全員を対象に、市町村合併に関する住民アンケート調査が実施をされています。私もアンケート調査を見させていただきましたが、具体的な問題項目を設定をされ、誰でもが理解できる調査であります。それに比べ、村長と清川村は、動きが鈍いというのという市町村会長からの指摘と聞き取れる話もありました。正直言って、神奈川県自体、自主的という名の下に、市長選任せの感があり、リーダーシップに欠けていると思うところであります。そこで、私なりに市町村合併について、調査をしたことについて述べさせていただきますが、第149回国会の総理大臣所信表明演説で、昭和の大合併も初めて市町村合併という言葉が使われました。これによって国を震える大臣の個人的な心情を盛り込んだ新書が、平成12年10月に、当時の西田知事大臣により全都道府県知事に発信をされております。その趣旨は、今、日本社会は大きな転換期を迎えている。戦後50年以上にわたり、有効に機能したシステムは、官民を問わず、程度疲労を起こし、様々な障害が明治つき始めている。今こそ、正常を設けず、地方行政をはじめ、あらゆる分野にわたり、既得権にとらわれない改革を進める時である。現在の市町村が置かれている状況を踏まえて考えたとき、新世紀を迎え、真の文献時代の到来にあたって、市町村合併は避けて通れない課題である。その理由の第一は、今後、少子高齢化社会、国際化社会が進展する中で、住民に身近なところで総合的な行政サービスを提供する基礎的自治体として、市町村の重要性がさらに一層増している。これから市町村は、福祉、環境、情報化への対策等、住民サービスの高度化、多様化に十分に応えていく責務を負っているが、その基盤は脆弱である。市町村の区域は、昭和30年前後のいわゆる昭和の大合併の際に決められたまま、50年間全く動いてないと言っても過言ではない。住民の生活権益の拡大に見合った見直しが行われなかった結果、行政能力の十分な拡充につながっていないため、文献の担いとしての役割を十分に果たしたと言えない恐れがある。第二は、現在の国、地方の危機的な財政状況である。景気が民主主導の自主的回復軌道に乗れば、国、地方を通じた財政再建の問題が国政上の大きな課題となるのは明らかであります。このような時、今までのように何とか国が、あるいは県が面倒を見てくれるというような時代は、もう終わりだと思わなければならない。また、国も地方も今までやってこられたから、これからもやっていけるという保証は全くありません。これからは市町村長をはじめ、 地方行政の関係者も財政危機への対応を常に頭に置いて行政運営に当たっていく必要があると思います。そのためには財政基盤を強化し、これまで以上に効率的に財政運営を行うよう、その規模の拡大を施行すべきである。今このように日本社会のシステムが大きく変わりつつあると考え、世の中の変化に対処しつつ、地域住民が将来に対する夢を持ちながら安心して生活していけるようにするためにも、関係者こぞって市町村合併に真剣に取り組んでいかなければならない。先に述べたように、現在国が市町村合併について特別の財政措置等を講じている合併特例法の期限は平成17年3月末日までと、されています。その後も同様の処置が講じられてあろうというような甘い考えは取ることではなく、市町村合併は都道府県にとっても自らの問題であり、自主的な合併促進という立場に変わりはないが、自主的という名の下に市町村に任せておけばいいというとする考え方は無責任であると考えます。国、都道府県、市町村、そして住民の方々が一体となって自らの問題として取り組んでいくことが不可欠であるというものでありました。そこで以上のことをもう少し掘り下げ、なぜ今市町村合併なのかであります。第一に、市町村合併は自主能力の向上のために行うものであります。戦後50年日本の地方行政体制は中央集権的な色合いを強く残したシステムで運営されてきた結果、国が地方行政をリードする形で資本の整備も進み、どこの地域でも一通りの行政サービスが受けられるようになりました。しかし国土の均等ある発展をある程度実現した現在の行政システムは、現在その制度疲労をとも言うべき問題点が出ています。21世紀の内政は地方分権時代の本格的な到来の中で市町村を中心に運営されていく。それは市町村は基礎的自治体であり、総合行政のサービスの主体であるからであります。第2に、過去50年の社会経済状況の変化を踏まえた地方行政構造改革である。現在の地方行政体制は昭和30前後の昭和の合併といわれる際に決まったものが50年間そのまま維持をされています。我々の身の回りで50年前のものが使われているのがどのくらいあるでしょうか。50年前の地域社会はほとんどの家庭で電話、テレビ、車もなく、隣の市町村までの道も改良、舗装されず、時間的な距離感は今とは随分異なっておりました。今は電話、ファックスはもちろん、インターネット、携帯電話等ができ、きめ細かい情報通信ネットワークが張り巡らされ、住民の生活圏は大きく広がっております。50年経っている以上、少なくともそのあり方について所要の検討を加えることはいろんなないところだと思います。第3に、今後50年の社会システムの変化に対する対応策であります。少子高齢化社会の到来により、日本の社会構造は大きく変化しある。税金を負担する人が減り、逆に税金を使う人が増えるということができます。市場原理に立った優勝撤廃の厳しい社会自己決定、自己責任、自己負担の社会が国民共通の価値観であったと あったとしても、必要最小限のセーフティーネットは必要であり、それは行政の枠を広げ、できるだけ多くの住民の薄い負担により地域対策を行っていくことであります。第4に、科学技術発展の科物の活用方策である。 IT 革命といわれる情報通信技術の発展は目覚ましたものがあります。その活用により行政区内の空間的距離を時間的にも経済的にも克服することができます。またインターネットの両方機能によりきめ細かな住民志向の把握が可能になり、住民参加の手法等が大きく変わってくるのと思います。合併すると役場が遠くなり不便になる、市町村の面積が広くなり地域の声が届かなくなると合併に対する懸念が表明されていますが、このような情報技術の活用により十分対応できる行政体制が可能になるし、まだ逆にその技術を十分に活かしていく必要があると考えます。第5に、21世紀の新しい地域まちづくりであります。旧市町村それぞれの人材、文化、産業等の資源を有効的に連携活用しながら、固定観念から脱却した新しい祭り作りを行う絶好の機会であります。今までの市町村の枠にとらわれた地域振興策を超えて、新しい枠組みの中で新技術として新しい発想に立った街づくりが可能となります。例えば行政の区域で遮断されていた地域同士の一体的な開発が可能となり、公営的な視点に立った施設サービスの提供により、今までとは異なる質の高い住民サービスが可能となります。第6点目に、新たな時代の積極的な情報公開であります。これからの時代は役所が自ら積極的に行政に内在する問題を住民に情報を開示していく必要があります。地方行政関係者の意識改革が必要なのです。全国市町村の決算統計を見ると、人口1人当たりの歳出額平均は人口2000人以下の市町村では150万円だが、人口10万人の市町村では30万円であり、規模の経済スケールメリットが働くことになります。第7に、行政改革の一手段であるということであります。現在の財政状況が危機的であることは言うまでもありませんが、今後の財政構造改革のためにも市町村合併により地方財政のスリム化に努める必要がございます。第8に、地域産業の集結を高め、地域経済の活性化に資することができます。歴史的に見ると、明治の大合併や昭和の大合併の後、日本経済は大きく飛躍をしてきました。内政改革という市町村の再編は、単なる枠組みの変更にとどまらなく、社会経済的に各分野において多面にわりわたって大きな影響を与えるものであります。以上申し上げたように、市町村合併に代わる背景事情等を考えてみると、市町村合併は避けて通ることのできない大きな清流であり、私は本庁としても壮絶になる議論を展開すべきだと提唱をいたします。行政が真に守らなければならないのは、市町村の形式的な枠なのか、それとも各地域に住む人々の生活であるのかを問われるといえば、おのずと答えは明らかに、勇気を持って市町村の形式的な枠を捨てるべきであると考えます。本庁としても合併を模索するのか、このまま単独で行くのか、 大変な問題であり、一朝一夕に決まることではありません。市町村合併は誰のためなのか。もちろんそれは住民のため。市町村合併と他にという他に他ならないわけであります。まさに住民による住民のための住民の市町村合併であります。あくまでも住民の自主的な判断によるものですが、よるものでなければならないわけであります。まあ、こうした大きな問題として、これまで町はどう住民と向かい合い対応をしてきたのでしょうか。先の町長と話し合いの集いでも、まあ、2会長、2人の町民から声が上がっているのですが、町長は住民の声を聞き、進めなければならないものと思うと答弁をされているようです。その通りだと私は思いますが、まあ、それならば、これまで市町村合併について、町として、住民に広く周知されたのでしょうか。住民への積極的な情報公開なくして、真の住民参加は望めないと思います。まずは、行政がリーダーシップを取って、市町村合併に対する情報をあらゆる機会を捉え、提供する。そして、住民が適切な判断を下せる、する行政責任があると考えますが、この点について、どのように考え、今後どのように対応されるか、お伺いをいたします。次に、2点目の、選挙の投票率向上についてでございます。まあ、近年、全国各地で行われております国政選挙及び都道府県各市町村選挙においても、前回行われた選挙投票率より今回の投票率が低い、過去最低の結果であるということをよくマスコミ報道があります。投票率は選挙当日の気候等により、まあ、左右をされますなどがあるとよく言われますが、まあ、近年若い人たちが投票にあまり行かなくなど全国的な傾向として、まあ、問題視をしている関係者もおられます。本庁の調査を実施しておりますが、まあ、傾向としては同じではないかというふうに思います。まあ、そこで本庁の選挙結果を調査してみますと、参議院議員選挙の投票率は、まあ、50% を割っておりますが、他の衆議院議員、県議会議員、町長、町議会議員選挙ともにですね、50% 以上の投票率で、まあ、推移をさせることは、選挙管理委員会議員及び関係者の常日頃のよりの投票率向上のために、まあ、努力をされている結果であると思います。まあ、そのような中で、本庁でも来年15年4月には神奈川県議会議員選挙、そして10月には住民に一番身近な町議会議員選挙が任期切れによりです実施される予定をされているのではないかと思います。で、両選挙ともに先ほど述べたように住民に一番身近な大切な、まあ、選挙であり、より多くの方によって投票していただき、住民皆さんの声を行政運営に反映させるため、議会議員選出選挙であります。そこで、ますます低下をする選挙投票率を維持、向上するために、どのような対策を考えておられるのかについて、選挙管理委員会の考えをお願いを申し上げたいというふうに思います。以上で第1回目の質問です。
ご答弁申し上げます。1点目の市町村合併についてのご質問でございますが、将来にかかる大事な質問でございますので、なと思いますけどご答弁をさせていただきます。平成12年4月に地方分権一括法が施行をされました。市町村が国の指示や命令を任ずに自らの責任と判断で行政施策やサービスの内容を決定していく地方分権が 現実の歩みとなってきたわけでございます。そこで国では地方分権の推進と合わせ、その受け皿となる自治体の市町村合併を支援するために制定をしました。市町村の合併の特例に関する法律の適用期限を平成17年3月と定めまして、全国約3200ある市町村を1000に削減すべく、合併した市町村への普通交付税は10年間同額を交付することや、合併特例債の認可等の優遇措置を講ずる一方、合併しない市町村へは普通交付税を削減するなどの方策が示されております。まあ、ここで過去の市町村合併について申し上げますと、まあ、ご承知の通り、明治の大合併では市町村制を導入し、集落を300から500戸を基準といたしまして、1万6000の市町村に再編されたわけでございます。次の昭和の大合併では市立中学校の学校区の人口を8000人以上の標準規模として3472市町村に整理がされました。そして今回の平成の大合併と言われておりますが、この合併につきましては自主合併が建前とされておりまして、人口などの基準はありません。したがって今までの合併と違う点は基準がないということ、そして自主合併であるということでございます。現在全国には1万人以下の市町村が約1550団体あります。人口も203人の村から、横浜市のように340万人の島で様々であります。市町村の数を県別で見ますと、一番多いのは北海道212市町村、長野県120市町村、新潟県112市町村です。一方少ない県を見ますと、富山県と福井県の35市町村、次いで神奈川県の37市町村で、1県あたりの平均を見ますと68市町村となっております。まあ、従いまして神奈川県は昭和の大合併で当時の116市町村が現在は37市町村になりまして、全国では一番合併が進んでいる県であると言われているところであります。まあ、これから地方分権が進んでいく中で、地方分権の受け皿として行政運営を円滑に進めるには、市町村の財政基盤の強化が求められることや、国地方の厳しい財政状況も背景にあるわけであります。国民誰もが、どこに住んでいても等しい、一定水準の行政サービスが受けられるように、そして市町村の財政などの格差を少なくするために、地方交付税制度というのがあります。地方交付税の原資はご承知のように、所得税、法人税、酒税、消費税、タバコ税の一定額が原資となるわけでありますが、算定基準の割合によって全国の各市町村にこの交付税が交付をされるわけでございます。この交付税も地方や農産村に厚く配り、厚く交付され、財と人の格差を埋めることとされているわけでございます。しかし高度成長期には良かったこの交付税制度も、現在は原資であります 国税が増えず、公税の財源を確保するために、交付税会計の収支不足を補填するために、借入金が46兆円にもなっているのが現実であります。しかも、現在は交付税を受けていない大都市の自治体がですね、財政危機であるといった矛盾まで出ているわけであります。平成13年度で見ますと、全国3226市町村のうち、交付税が交付されている市町村は3131市町村、実に 94% の市町村がこの交付税を受けておりまして、交付されていない市町村は相川町を含め95団体、ほとんどが大都市圏とですね、原子力発電所などが立地されている市町村が不交付団体となっているわけでございます。まあ、本庁の取材原子率も14年度約 80% でありますけど、全国ではこの地主財源比率が 20% 前後の市町村が、ほとんどの市町村が 20% 前後ということでありまして、この国からいただいている交付税もですね、30億から40億いただいている市町村が多くあるわけでございます。まあ、県内でもですね、お隣の城山町が13年度では約10億、相模湖町、富士野町、津久井町ですか、津久井町お隣では12億から15億の交付税を国からいただいている。塩川村さんは14年度1億7000万ばかりいただいておりますけど、何かもう15年度はですね、不交付団体、いわゆるダムの関係の交付金が来ますから、15年度塩川村さんは不交付団体になるという予測がされているところでございます。まあ、そうした中で清川村さんでは議会の中に合併を前提とすることなくですね、村の長期将来展望について研究するという研究会が設置をされたとかお聞きをしているところでございます。まあ、この交付税使い道については制限がないわけでございますね。一般財源として使えるわけでございまして、地方の主に県外の市町村はですね、多くの面で優遇された助成措置がされ、借入金、いわゆる交際費につきましても、多くの交際費の中では、管理償還金まで助成される制度が適用されることなどから、まあ、地方によっては立派な施設や各種の事業が進み、きめ細かな行政サービスが行われているのが実態でございます。まあ、こうしたことから全国の市町村中でも特に、ただいま申し上げました交付税の交付を受けている自治体においては、国からの強い指導などにより住民への情報提供、説明会や意見交換などを実施し、さらに法廷や任意による合併協議会を設置するなど、市町村合併へ向けての議論がなされ、地方によっては合併協議会を作らない自治体にはですね、さらにこの交付税を減額しますよという指導もあるようでございます。また最近では協議会が設置されてもなかなか合併が進まないということから、国では1万人未満などの一定の人口規模に満たない小規模市町村の権限を制限するような検討もなされているようであります。私もここ数ヶ月の間に全国の町村長さんとお会いする機会が3回ほどございました。まあ、いろいろこの合併についてお話を、地方の様子をお聞きをいたしましたところ、確かに今まで地方の町村はですね、 豪勢で優遇されていたということは、皆さん、首長さん、認識をされております。しかし、ここに来て、急に国の財政状況、地方分権によって、即強制的なですね、合併はならぬということで、先般のですね、全国町村長大会におきましても、強制的な合併は断固反対であるという、全国の町村長大会で決議もされたところでもございます。まあ、本庁はですね、従来から広域行政連絡会や厚宮以降まちづくり研究会の構成市町村と連携をいたしまして、広域的な行政課題への取り組みを進めております。まあ、特に県央山並地域では大規模災害対策として総合応援協定の締結、また厚宮以降地域では住民票の総合交付、公共施設の総合利用の実施、さらには大躍進対策に伴うゴミ処理業務など多額の費用を要し、単独の市町村では対応が困難な事業につきましては、近隣市町村との広域行政を有効を活用していくこととしておるところであります。したがって今の時点では合併しなければ達成することが困難であるという課題はありませんけど、町の将来を見据えた中で市町村合併についての調査研究を進めていくこと、これは大変重要であります。そこで、本年11月1日に町内部の総務企画議会事務局の職員で構成をいたします有川町市町村合併調査に関する事務研究会を設置をいたし、国、県や他の市町村の状況を調査するなど、継続した情報収集と調査研究を行っているところでございます。ご質問の町民の方への市町村合併に対する情報の提供でございますが、これからの対応につきましては、町民の方の意識や動向を見定めるために、市町村合併にかかる基本的な情報の提供が必要でありますことから、市町村合併が叫ばれている背景や、合併した場合の長所や短所、さらには住民の生活圏の範囲などを含めまして、町広報誌に情報提供として掲載してまいりたいと考えているところでございます。また来年度の早い時期に町長と話し合う集いなどを通じまして、市町村合併に対する住民の意向もお聞きをしてまいりたいと考えているところでございます。いずれにいたしましても、市町村合併は地域にお住まいの町民皆さんの意思ご意見を尊重していくことが何よりも大切でありますこと、また望ましい姿であると考えておりますので、情報提供を通じまして町民皆さんの意向の把握に努めますとともに、町民の代表であります議員皆さんのご意見お考えもお聞きをするなど、慎重な対応をしてまいりたいと考えているところでございます。2点目の選挙の投票率向上についてでございますが、選挙管理委員会に対するご質問でございますが、私の方からご答弁をさせていただきます。ご承知の通り、選挙につきましてはいつの時代におきましても有権者の皆さんが政治に参加できる最も重要かつ基本的な機会でもあります。しかしながら、昨今の各種選挙における投票率につきましては、まあ、これは全国的な傾向といたしまして、回を追うごとにその低下が進んでおりますことから、国におきましては、有権者の皆さんが できるだけ投票しやすいようにと、投票制度の改善が図られ、投票時間を午後8時までの8時まで延長することや、不在者投票ができる要件の緩和を行ってきたところで、あります。まあ、この結果、本庁におきましては、不在者投票に限ってみますと、従来の投票者数の約2倍から3倍に伸びたものの、投票日当日の投票者を含めました全体の投票率では、いずれの選挙につきましても、ほぼ横ばいということで、抜本的な投票率の向上には結びついていないのが実情でございます。そこで投票率の向上に向けた取り組みについてでありますが、本庁におきましては、有権者皆さんの利便向上のために、昭和62年に投票所の数をですね、6箇所から現在の12箇所に増設をいたしましたほか、27名のボランティアの方々によりまして、組織がされております、愛川町明るい選挙推進協議会を中心といたしまして、選挙が明るくきれいに、公正に行われるよう、そして広く町民の間に政治意識の高揚と明るい選挙意識を養成するため、自主的に啓発運動を展開していただいているところであります。まあ、具体的な啓発事業といたしましては、小中学生の児童生徒の皆さんを対象といたしました選挙啓発ポスター募集事業をはじめ、新成人啓発事業といたしまして、有権者としての資格を促すメッセージ文の送付、並びにアンケート調査の実施、それから年4回の定例会における町議会傍聴事業、啓発物品の配布など、常時啓発事業として実施しているほかに、各種選挙が行われる際には、町内の大型店舗前での啓発物品などの街頭啓発をはじめ、広報者による巡回啓発などを実施していただいておるところであります。まあ、といたしましても、これら明るい選挙推進協議会の活動に対しまして支援をいたしますとともに、各種選挙が執行される際には、町広報誌への掲載をはじめ、防災行政無線を活用しての PR、横断幕や懸垂幕の提出による投票日の周知など、投票率を高めるための啓発活動を行っているところであります。また今後につきましては、これらの啓発事業に加えまして、来年3月に予定いたしております町ホームページのリニューアルに合わせ、ホームページ上に選挙制度の概要や各種選挙の投票日、並びにその結果などを掲載をいたしまして、PR に努めてまいりたいと考えているところであります。まあ、しかしながら、これらの選挙啓発の結果を一概に捉えることは極めて困難でありますとともに、当該選挙における論点や候補者の顔ぶれ、投票日当日の天候などによって、投票率は大きく左右されると言われているところでありますが、投票率アップのための啓発活動といたしまして、これだという決定的な処方箋がなかなか見つからないのが現状でもございます。まあ、いずれにいたしましても、 今後とも有権者の目に耳にさらには心に伝わる活動を念頭に置きつつ選挙啓発活動を重ねてまいりますとともに町明るい選挙推進協議会にご協力をいただきながら投票率を高める方策を研究してまいりたいと考えているところでございます。以上、ご答弁といたします。
失礼します。それでは、再質問させていただきたいと思います。まず、選挙の投票についてですね、始めさせていただきたいと思いますけど、今、答弁の中で、無在者投票のですね、が非常に投票率が上がっているということで、ございます。まあ、他の当日のですね、選挙の関係については、まあ、横ばいだろうということでありますけど、まあ、そこで不在者投票が上がっているということでございまして、今現在、町役場の一箇所でですね、不在者投票を実施されているのではないかというふうに思います。まあ、そこで、体の不自由の方もですね、まあ、おられますし、不在者投票をですね、まあ、ぜひ、半原市長とするとですね、まあ、中津市長でもですね、そのような不在者投票の場所をですね、まあ、設置したらどうかなというふうに思いますけど、これについてどう判断するかお願いします。
選挙管理委員会事務局長、馬場さん。選挙管理委員会事務局長、不在者投票場所の増設に関するご質問でありますが、不在者投票を事務に従事します、職員につきましては、不在者投票を機関にですね、限りまして、臨時的に、町役の職員をですね、兼任職員として任命しておりますので、このような職員をですね、事務に従事させていただいて、させていただいているものであります。したがいまして、仮に出張所を聞きましても、不在者投票所をですね、実施することになりますと、まあ、施設のスペースの問題もありますこと、それから不在者投票事務従事者の確保が現在よりもさらに、必要になります。1投票所あたり最低4人はですね、必要と考えております。半原、中津両出張所でもですね、実施することになりますと、8人以上を動員確保する必要がございます。また、昨年1月29日に執行されました、参議院議員通常選挙におきまして、県内の市町村で、複数の不在者投票所を設置しましたのは、川崎市、横須賀市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、相模原市、三浦市、大和市、それと野宮町の8市1町のところでございます。また人口のですね、人口規模20万人クラスの厚木市におきましては、来年の2月の市長選挙よりですね、この不在者投票所を3カ所増やすということを聞いておりますが、まあ、これ以外のですね、市長選挙としては一箇所で採用をいたしております。まあ、この理由として考えられますってことはですね、やはり多くの市町村が、大長期によります選挙人名簿の管理方式を取っております。まあ、この大長方式のですね、で、まあ、この複数の投票所を設けますと、二重投票のですね、恐れがありますこと、それから先ほど申し上げましたようにですね、人員体制の関係でやはり確保が必要になりますということと、それから、まあ、この切り替えとですね、安全なオンライン方式に行った場合でも、このオンライン方式ですと、お金が大変かかりますということですね、こういった費用対効果の面で課題があるということでございます。まあ、こういったことですね、そういう一箇所の投票所で進めている調査も多いわけでありますけれども、本日におきましても、現在の台帳方式によりますとですね、選挙人名簿の管理、もとではですね、この複数の不在者投票所を設けるには、やはり先ほどの人的な面、それからお金もかかる、このオンライン方式にですね、 した場合でも人口規模からしてですね、こういった経済的な面はどうかということもありますので、まだ難題があると考えております。熊沢議員さんがですね、町のことを思われて投票率の向上を心配していただいておりますこと、これは大変ありがたいことだと思います。町の選挙管理委員会もですね、これと同じ考えを持ってございます。まあこういうことで昨今はですね、徐々にではありますが、被災者投票所を増設する市町村も増えてきておりますことや、町民の方々との利便性を確保する観点からもですね、ご質問抜けにつきましては貴重なご提言として受け止めさせていただいております。今後市町先進のですね、都市の自治体で導入されております事例などを参考にしながら研究を進めてまいりたいと考えております。
11番熊沢君。
11番、あまり、やる方向じゃないんですけど、選挙の考え方についてお褒めもいただきましたので、どうぞ。それでは私の今回の市議題であります市町村関係について、再質問させていただきますけど、時間もございません。この市町村関係は非常に大事な大きな政治判断がいるところでございますから、これから私が再質問する内容については町長からご答弁をいただきたい、こういうふうに思います。まず1点目はですね、先ほど町長がこれから公開をしていく、情報提供していく中でですね、広報誌の中で行っていきたいということもございましたし、町長との町原の中でですね、この問題を取り入れていきたいということだというふうに思います。私はこの情報提供というのはですね、非常に大切であろうというふうに思っています。そのためには市町村合併を、テーマとしたですね、町民フォーラム等をですね、ぜひ実施していただきたいということと合わせてですね、町長は町長の選挙公約の中で、前回のですね、にわたり住民との対話を実施したいということでございましたけど、その中にもぜひそのことをですね、入れていただいてですね、市町村合併について情報提供していただきたいというふうに思いますけど、その辺の判断について市長のお考えをしたいというふうに思います。
市長、山田富夫君。
はい。問題に対する町民フォーラムというか情報提供というご質問かと思いますけど、町民の方々への情報提供はですね、先ほど申し上げました通り広報相川や町長との話し合う集いを活用いたしましてですね、議論をしてまいりたいと考えております。特に話し合いの集いでは各行政区にお伺いを、21行政区にお伺いをいたしまして、膝を交えて形式にとらわれない議論をしてまいりたいと思っておりますので、町民の方々にとってはより理解が深まるのではないかと存じております。ご質問の町民フォーラムということでございますが、合併問題の議論の熟度を見極めつつ、さらに議会のご意見をいただきながら検討をさせていただきたいと思います。
11番熊田君。
11番、研究をさせていただきたいということだと思いますけど、この市町村合併というのは先ほど来申し上げておりますように非常な大きな課題でありますし問題でもございます。いろんな内容とですね、合同でもその話し合いだとかを設けてもですね、どうしてもこれ一本に絞ってですね、この問題一本に絞って実施していかないとですね、なかなか理解の出ないところだというふうに私は思いますから、ぜひこのフォーラムということでもなくても結構ですから、市町村があって一本に絞ってですね、町民に情報の提供をしていただきたい、こういうふうに言っております。それで時間もありませんので、最後になろうかと思いますけど、すでに先ほどお話をしました、隣の津久井町と白山町は 20歳以上の方を対象にですね、アンケートを全員に行っております。でその中の調査内容を見ますとですね、渋谷山町の調査内容ですけど、いくつかの例が挙げられています。渋谷町が合併をするとしたら市町村との合併が適当である、どこの市町村と合併したのが適当であると考えますかという中にですね、愛川町がすでに入っているんですね。白山町と津久井町、相模湖町、宇治野町、相模原市、愛川町、こういう一つの項目が入っています。で、津久井のお話を聞いてもですね、まず愛川町も入っているようです。愛川町は検討段階というような話をされておりますけど、研究段階ということで話をされてますけど、もうすでに白山町等ではですね、愛川町も入れた合併のそのアンケートを取っているんですけど、これについて長直してどういうお考えを持っているかお伺いします
。長長、山田富雄君。
例えばのアンケートの関係でございますけど、渋谷町さんがですね、住民の意識調査といいますか、やられたということはお聞きしておりますけど、内容についてはですね、掴んでおりませんし、渋谷の町長、津久井の町長さんともたびたびお会いいたしますけど、そうした言葉も聞いておりません。まあ、津久井は津久井なりのお考えがあってですね、あ、渋谷ですか、津久井、渋谷の町長さんともお会いしておりますけど、お話は聞いておりません。まあ、どうした意図があって、そういうことの項目にですね、入れられたかということも聞いておりません。以上でございます。
11番、熊田君。
あ、11番。まあ、そういうことでですね、まあ、隣ではこのようにですね、愛川橋も含めた合併のアンケートを取られるということを十分認識していただいてですね、本庁もそのようなことも合わせてですね、まあ、やっていただきたい、こういうふうに思います。まあ、最後になるんですけど、昭和の大合併が愛川橋でも実施しております。30年には旧愛川町と、そして高峰村、から31年には、まあ、中津村がですね、まあ、ということで、今の現在の、まあ、愛川町が構成されています。まあ、その都度、いろんな問題等が合併についてですね、あったかと思いますけど、今考えたときにですね、今の愛川町が、あの時の合併がなければですね、今の愛川町の姿はなかったのということを私は常に思っています。そういう意味では合併というのは今日はしたり実施することではなくてですね、子どもや孫の代が、ああよかったなと言える合併をしなければ私はいけないというふうに言います。そういう点では我々に課せられた、今現在課せられた我々も真剣にこの問題について取り組んでいかなきゃいけないというふうに考えてますので、一つそれらも合わせながらですね、今後の中に反映をさせていただきたいということをお願いしてですね、今後終わりたいと思います。
10分間。